こんばんは、セロガエさんこと、
エモヤ
ンでございます。そして、
はい、リップサービス金城信也です。
よろしくお願いします。すいません、ちょっとだけ始めるの遅くなっちゃいましたけれども、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
いやリモートでこうやってやってるじゃないですか。
はいはい。
なんかこう、ついついギリギリまで違うことしちゃうみたいなのないですか？
ありますね。
電波ってことあります？
はだってもうね、現場に向かうために、まあ、準備して車乗ってみたいなことは一切ないじゃないですか、境目というか、はいは
い、うんうん、でなんか
ついついちょっとパソコンスタンバイしたけどちょっと触ってたら時間来てるみたいなね、
だね、うん、でやっぱこう指先一つでこう準備できるから、
うん、
もう最悪5秒前行けんなみたいな、なんか油断があるじゃないですか。
ありますね。
で今そんな感じだったんですけど、
はいはい、
あのここに入ってくる URL のリンクが、うん、あの LINE で送られてくると、
はいはいはい、
でこっちの LINE を開くために一回俺なんかスマホで認証しないといけなくなってて、
はいはい、ありますね、たまにね。
よしと思って開いたら、あの、うん、認証してくださいなって、スマホどこやっけみたいになってたらちょっと過ぎちゃったみたいな、は
い、うんうんうん、
このリモートのちょっぴり遅刻みたいなのって、
はい、
なんか社会人の人たちはもうなんか厳しく規制されてんのかな、上司にむっちゃ怒られたりするのかな。
いやー、な、電車の遅延とかはねなんとなくわかりますけど、はい、例えばちょっと Wi-Fi の、
うん、
なんか渋滞みたいなのに巻き込まれたみたいなさ。あんなはもう、なんだろうね。なんか、まあ、コロナ禍になって、もう結構日が経ちますけども、どういうルールで会議の時は何分前入室とかさ。
はいはいはい。
どういうルールでやってんのかな、この大企業の。
なんかもう、マニュアルみたいなのがもうできてんねやろうな、多分な。
先に入ると、でも神座みたいなところ行くじゃないですか。わかります。
わかるけど。
奥の方行くじゃないですか。
はいはい、その居酒屋における神座はあるやん。なんちゅうのこ
れ。はいはいはい。
入り口から一番遠いどこどこみたいな。
はいはいはいはい。
そのリモートの場合別に入り口出口の概念もないし。
コメント欄から一番遠いとこですよ。それは神座。
そうだ
ね。そう。
でもなんか。社長が下で、うん、平社員が上に表示されてたりとかしたら、ちょっとなんか、はい、あ、すいません、ちょっと一回入室し直しますとかあるんかな。
いや、でも、どこまで、だからね、リモートですから、例えば、はい、終わった時に先に切ってはいけないとかは、もしかしたら、あるのかな。
かな。
でも、まあ、でもさ、この上司って、の方になればなるほど、あれ切り方どうだっけみたいな、
はいはいはい、
おじさんの顔があれ、はい、みたいな、クリープみたいな、あんなになるじゃないですか。
あるある、なんか映ってるこれみたいな、なんかこんな、ここしたらいいのかみたいな、カメラ直接押して
全部乗ってんだ声がな、
う
ん、
そうそう、
ああいうのあるから、だからもう若手は先に出ちゃっていいのかな、教えなきゃいけないのかな、 あの佐藤さん、ね、あの、この体質というところ、そうです。
これかこれ。
違う、これカメラですね。これ、部長、カメラです、これ。
そう、つって、はい。でも、最後まで上司がいた場合、はいはい、永遠に出られへんくなる可能性もあるやん。
そうですよね。もう上司出かけたら、
ね、電池切れるまで待つとかさ。
はいはい。
なる可能性もありますからね。
あと、あれはどうなんですか、リモート。飲み会ってまだやってんすか、みんな。
もうとんと聞かんくなったね。
あれもなかなか大変でしたよね。
いや、実はね、まあ、俺、ここにね、リモート飲み会をやったことがほぼなくて。
本当？あれはね、
なんで打ち上げ配信とかやったけど。
まあ、一応家から出ずに、まあ家、だからこの帰ってくるとか、そういう心配もなく、はい、まあ、それは楽なんですけど、
うん
うん、やっぱずっとワイプで抜かれてるというか、
はいはいはい、
オフができないですよね、
うんうん、
居酒屋だったらね、横長のテーブルでちょっと別に興味ない話は
はいはいはい、
ただただ飯食ってみたいな。
ああ
で、このリモート飲みの人数っていうのはあんまり多くはやらないんで、
うん、
なんか緊張感はずっとあるみたいな。
まあ、そうですよね。でも、おもんないリモート飲み会やったらさ、
うん、
ネットサーフィンしながらでもできるやん。
ああ、そうね。
こいつの話長いな、おもんないなと思ったら、なんか、こうやって、
ね。同じ画面でね。うんうんうん、
お前、なんかやっぱ、でも、検索バーにさ、なんか入力してる指の動きはバレへんようにしたいやん。ぜひとも。
ああ、はいはいはい、そうですね。音とかもね。
そう、ゆっくり、ネットフリックスをもう、ゆっくり叩いて、肩とか指とかもこう挙動しないようにやらないといけないですよね。うん、ああ、とか言いながら、ちょっとこう、うん、こっち側で動いてましたみたいな。
そうね。
ねえ、スキルありますけど。コメントいただいてます。
あ、はい、ありがとうございます。
ちょっとコメント紹介しましょう。S 銀橋さん、こんばんは。福岡も来ていただいた S 銀橋さん、ありがとうございました。イモさん、こんばんは。慰霊の日ですね。ということで、そう、今日は6月23日、慰霊の日でございますが、うん、皆さん、正午のお時間はうとうとしましたかね。うん、はい、シスコさんも、こんばんはでございます。コメント
こんばんは。
だと思います。なんか皆さん、もし一般社会でこう、芸能界とかお笑い界みたいな、こう、ようわからん世界で生きてない、ちゃんとした世界で生きてる皆さんは、なんかリモートのルールとかあるんですかね。
ねえ、もうでも、
こんばんは、
う
ん。
ちょっと流行ったけど、リモート飲み会は。うんうん、もうだあんまりやってないのかな、もう。日常に戻ってるというか。
そうですよね。もう普通に飲みに行ってるしね、みんな、なんだかんだで。
僕、飲み物取りに行くときとかさ、
うんうん、
ちょっと家広いふりしたもんな。トイレに行くときとか、ちょっと家を広く見せるために、
うん、
ちょっと戻ってきますっつって、
はいはいはい、
すぐ取れるんだけど、
はいはいはい、
見えないところで、なんか、すいません。
でさ、お前今さ、
1回で、1回に冷やしてたんで。
今、お前、ちょっと見えてたで。横で待機してた。
1回から今。
いやいやいや、ずっとお前の帽子のつばがこう映ってたから。広さを表すために、お前、ちょっと待機してたやろってのを
バレ
てた。
いやいや、そんなことない、そんなことない。
いや、でも、違う、マジで見えてたから、今。お前、多分バレてるで、何回かは。
みたいなことをね、やってたし、で、この間さ、リモート、はい、まあ、打ち合わせがもともとあって、で、対面でやりましょうということなんだけど、はい、僕は急遽ちょっとリモートでしかできなくなったんで、
はいはいはい。
まあ、そういうタイミングがあって、
はいはい。
なんだろう、逆転現象というか、はい、対面で打ち合わせをするときに、うん、マスク絶対もう外さないじゃないですか。
ああ、そうね。
ちょっとした武将髭とかは、まあ、そらんでいっか、みたいな。
うんうんうん、
でも、急遽リモートになったら、リモートの時はマスク外すから、
うんうん、
あ、髭そらなきゃってなって。
はいはいはいはい。
なんだろう、外出る時はそらない。家いる時そるっていう、今ちょっと逆転、ね、逆転なんですよ。
はいはいはい。言われてみたらそうですね。
そうそうそう。で、慌ててね、直前で。
うん、でも、うん、なんかこうマスクをつけて、
うん、
なんかちょっと車でさちょっとコンビニ行くぐらいの時に、
うんうん、
もうパッと車の中に常備してるマスクつけてさ、
うんうんうん、
コンビニ入ってでもその5分ぐらいしかつけてへんマスクを、
うんうん、
そのまま車に置いといて、
うん、
翌日またちょっともう5分だけのやつもったいないからもう一回つけようみたいな時僕あるんですよ。あんま衛生的には良くないと思うんですけど、
はいはいはいはい、
でもその時ちゃんとさ、あ、昨日俺タコライス食ったなーって残ってるよね。なんか
あーなんか二度おいしいですね。じゃあ
二度おいしかないんだけど別に。なんかねえ、マスク社会ならではのなんかもありますけど、鳥猫もあいさん、こんばんはでございます。家広いふりてーっていう、もう出てくるエピソードが本当小物。うちの相方はもう本当にもう小物のエピソードばっかりですよ。
今、うん、タコライスのマスクの話の時に、うん、僕 こっそりネットフリックス見てたの気づきました。
退屈すな。この時間で何を見れんねん、お前。
あ、そうか。いい振り、広い振りね。よく知ってましたね。うん、
しかしね、やっぱこのコロナ禍でさ、
はいはい、
こういろいろとこう、ネット業界の勢力図もちょっとどんどんやっぱこう塗り替わってるところがあってだな。
うんうんうん、
今はですな、若い人たちを中心に、はい、YouTuber よりもライバーやということになってるらしいですよ。
ライバー
、うん、こんな おじさんやもん。ライバーじゃないのよ。
え
一回ライバーじゃなくて。
仮面ライバー仮面ライダーライバーの
新しい。ちょ、ネットフリックス開くわ。ちょっと仮面ライバーの動画の間はもう。
やめてください。ライバーっていうのは、17ライブとかのやつですか？
そうそう、17ライブとか、ポコチャとか、
うん、
そういうのなんですよ。マレビのティルドさん、全部入ってるよ、俺。
はいはい、
その福岡で、
うん、
ライブをやったときにね、
うんうんうん、
まあ、かわいいインフルエンサー、ユーコスさんのお母さん、はいはい、ママコスさんがいろいろ主催してくださって、はいはい、
うん、
で夜はまあ打ち上げでこういろいろお話をしてたわけよね。
はいはいはい。
そしたらですね、このユーコスさんというのがやってるのが、このライバー事務所というのも今やっとるんですよ。
ほうほうほうほう。
でも3000人ぐらいなんかこうメンバーを抱えてるらしくて、
うんうんうん、
3000人ですよ。本当すごいことだと思うんですけど、
はい、
そこでもういろいろさ、このライバーのシステムとか聞いたら結構もうカルチャーショックで、
はいはいはい、
例えばまあ俺ら YouTube をこうやったりしてるじゃないですか。 YouTube やったりこうやって配信やったりとか、うんうんうん、でもそれって別に誰かにやれって言われたりとか Google からこう何回やれとか言われたりとか別にないじゃないですか。
はいはい。
例えばあのポコチャとかはやり始めたらこうまず時給もらえんねやって。
え？
あ、時給もらえて、で、はい、あのランクによってもらえる金額違うみたいな。
うんうんうん。
一番低かったら20〜30円とか時給。
はいはいはいはい。
一番高いランクいったらも時給5000円とかもらえるんやって。
うんうんうん。
でさらに投げ銭があると。
はいはいはい。
だからもう上のランクのライバーの人なんかはもうまず時給5000円もらいながらみんなから投げ銭もらえるからものすごい収入になると。
はいはいはい。
で月に8回お休みチケットっていうのがもらえて、
お
休みチケットもらえてそれを使う日は配信せんでええと。それ以外は基本何時間配信してくださいねっていう、ほんま出勤みたいな感じでやって
んねやで。そうかそうか。
そうそうそう。で本当に月額何百万みたいな稼ぐ人たちもいて。
そっか、だって天井ないもんね。
そうそうそう。
投げ銭は
本当にまあちょっとキャバクラに似てる感じもあるかもしれないんだけど、
うんうんうん
うん、そうでなんか主婦の方とか子育て今してる方とかが結構頑張ってるみたいよ。はい、
へえ、
そう。
そっか、家でできるから。
はい。あ、マレビトティルルさん、上限はありますよっていうことらしいですね。ちょっと僕もまだちゃんとシステム分かってないんですけど、あ、上限はあるんですね。
はあ、まあでも、ね、100万とか200万とかではないでしょうね。
そうでしょうね、もっとあるんでしょうね。
何を配信するんですか？何でもいいんですか？
いや、あのね、カラオケ機能がついてるみたいで、ポコチャとかは、はいはいはい、だから歌うまい人とかは、
うん、
来てくれた人とおしゃべりしながら、うん、じゃあリクエストを入れてくれて、はいはい、投げ銭してくれたらそのリクエスト答えますよみたいな、
うんうんうん、
デジタル流しみたいなことをちょっとやってんのよ。
ああ、我々流しとは全然違いますな。
全然違いますよね。我々なんかほんまに店突入して求められてない漫才をやるという流しをやってましたけど、
お笑い流しやってますっつってな、
うん、うるさいよ、ちっちゃい声でやってくれって言われたりね。
そこ邪魔だよ、通り道だよって言われてね、
店員さんもなんかビール運ぶときにちょっとすいませんって言いながら俺らって言いながらやったりね。まあそんなんありましたけど、あ、ティルルさん、時給の上限があると。
はいはいはい。
キャバ嬢さんたちが常連を連れてくると割と、楽に上のランクに行きやすいみたいですみたいな。あ、そんなのもあるんですね。
へー、すごい。お笑いの方とかいるのかな。
いや、どうやろうね。でもやっぱり女性が多いな。
あ、まあまあまあ、そうか。
僕もちょっと見てみたんですよ。
うんうん。何を見たんですか？
ポコちゃんを見てみて。
ポコちゃん。
ポコちゃんを見てみたら、なんかさ、うん、人気の配信者さんが何千人とか見てるんやけど、
はいはいはい。
俺が初めて入ったら、うん、いきなり声かけてくれたんですよ。
はいはいはいはい。
なんか結構、テンションがすごくて。
う
ん、
はいはいはい。
で俺、名前決めるときに、もうなんか何も考えずに、そのエモヤンにしてやってみたのよ。うん、
はいはいはい。
そしたらなんかこう、結構名前呼んでくれたもんやから、結構なテンションで。はい、はじめまして、エモヤンさん入りました。エモヤンさん、エモヤンさん。こんにちは、どこに住んでるんですか、エモヤンさん。コメントよかったら書き込んでください。エモヤンって可愛い名前ですね。エモヤンさん、みたいな。
これなんか、今日出勤時間潰してない、これ。一人の人に対して、なんかね、薄く伸ばして。
でもやっぱこれで初めて入った人に多分こう直接語りかけて、
うん、まあまあそうでしょうね、
ファンになってもらうとか多分なんかノウハウがあると思うんやけど、
あ、すごいな。
そう、でも俺もエモヤンっていうこうなんていうか芸名というか、
はいはい、
こう通称で登録してもだからなんか恥ずかってなって思って、
うんうんうん、
すぐ抜けたんやけどそこで、
はあ、そうか、そう
ですよね、
ライバーっていうんですね。
そうそうそう。いや、でいろいろとさ話聞いてて、あ、うん、まあ、ゆうこさんのそのねライバー事務所の経営の仕方とか、
うんうんうん、
なんか聞いてたんですけど、まあいろいろ世の中は進んでますよ。
いや本当にね、もう我々がでもライバーという言葉を知ったってことは、
はいはいはい、
もう遅いかもしれないですね。じゃあもう最先端ではないですよね、もちろん。
僕らにバレてもうたってことは、
うん、
もうそろそろ終わりますよ。もういいですね。おじさんが入ってきたらコンテンツがもう終わると言われてますからね。
そうですよね。
はい、そうなんですよ。だから俺らみたいなもんはもうずっとレコードとか聞いてたらいいのよ。
レコード世代じゃないですからね、僕は MD とかですからね。
そうです、MD 聞いとったらいいのよ。
僕ね、今ちょっとなんかもう若者文化ではないですけど、
はい、
こういう本を読んでるんです、今。
ほうほうほう。
映画を早送りで見る人たちっていう。
はいはいはい。今なんかファスト映画とかね。うん、
そうそうそう。
ちょっと問題
っていうか。とかでももう10秒沈黙のシーンとか会話がない移動のシーンとかは、もうこのスキップボタン、10秒スキップボタンに手をかけながらバンバン飛ばしていくらしい。
はい、いやでもね、うん、俺おじさんやけどそれやってもうてるとこあるな。
2時間の、
うん、
作品だったら1時間ぐらいで見るみたいな。
はいはいはいはい、はい。
で、これの、まあ、世代のからくりというか、なんでこういうことが行われているのかという、まあいろいろ紐解いていくっていう本なんですけど、いやもう本当にカルチャーショックというか、まあ世代のことではないらしいんですね。
ああ、なるほどね。
結局、まあこの、いろいろ YouTube、Netflix、Amazon、いろいろもう、溢れている中で、うんうん、タイパっていうんですか、
はいはいはいはい、
ライムパフォーマンス、
うんうん、
でまあ失敗したくないと、そのこんなに溢れてる作品のをで先にだからミステリーとかも先に犯人を調べるらしいんですよ、
はいはい、マジでそれ衝撃やな。
考察サイトから見て、
はいはいはいはい、
で結局だから あの伏線とか、
はいはいはい、
あそこの行間沈黙に込められた思いとかは見ててもどうせ分からんから先に犯人見て、あ、面白そうだな、この作品失敗なさそうだなっていうのを先に知って、どんどんそれもまあ飛ばしながら見ていくっていう。
じゃあさ、もうそれってさ確認作業やん、もう。ああ、知ってる、なるほどね、こういうことね、こういうことね、はいはい、面白い面白いみたいな。
で見たっていう既成事実を作って会話に参加する、 LINE のグループ LINE の会話とかに参加 していくみたいな。
いやー、そうか。いやでもさ、はあか、おじさんになってる。俺、一言言いたくなってる。勉強したくなってる。
いや、もうだから、そんなんも飛ばされます、すぐ。
そうか。でも、俺はさ、
はい、
自分の中のちょっとこの特別な映画体験として記憶してるのがさ、
はいはい、
ほんまに何の前情報もなく、うん、あの、沖縄の桜坂劇場っていう、映画館に行って、
うん、
パッとこのジャケ買い的な感じでポスター見て、はいはい、なんか見てみようかなと思って、この世界の片隅にっていう、
はいはいはい、
アニメの映画を見て、でそれが本当にもうちょっとムーブメントが社会現象に近いぐらい、いろんな映画評論家が今年のベストっていうぐらいのなんかもうすごい作品で、
うんうん、
もう前情報なしで何も期待せずに、うん、もうフラッと入ったものが超名作やったっていう、
はいはいはいはい、
結構映画体験をしてるから、
うんうんうん、
やっぱこれを求めてしまうのよね俺は。
ああ、なるほどなるほど。
そう、
ジャケ買いだ、要はね、出会いというか、
そう、もうガードを固めていかへんから、こっちも食らう衝撃でかいというか、
うんうんうんうん、
あ、逆にさ、おもんなかった映画、
うん、
1700円とか払って、
うんうん、
移動する時間込みで3時間4時間ぐらいかけて、
うん、
お金ももうかけて、うん、全然思んなかった時に、
うん、
一緒に見に行った人とクソだったね、あれ何っていうのもめっちゃ楽しいと思うのよね。
はいはいはい、
文句いい
だ、このクソとかも言えないんですって、うん、もう、そういうだ、もうだから例えばこういうの言った時にツイッターとかでもやり玉に上がったりするじゃないですか。
はいはいはい、
で、そう、自分より詳しい人、自分の上位互換の人をすぐに見つけられる世の中で、やっぱ自分はもう発言できないと。
なるほど。
そうそう、
自分より詳しくて自分より深く見てて、
そうそう
そう、俺はここ思んなかったって言っても、いやでも実はあそこにはあんなやつがあってね、こういう前作のあれとか見たって言われたらもう、うん、
そうそうそう。
ってなってるから
。だからもうだからもう本当に当たりのものを、まあだからなんだろう、消費っていう言葉を使っていたんですが、
はいはいはい、
コンテンツを消費するっていう、映画を鑑賞するんじゃなくてコンテンツを消費するってい
う。いやでもそうやな、なんか、
うん、
やっぱ我々がさ、こう学生時代の時とかってさ、
うん、
こうまあ少ないお小遣い握りしめて蔦屋に行ってさ、
はい、
新作を一日で見てその日に返すとかさ、
うんうんうんうん、
大事に一本を見てたやん、一応一本一本買って、はいはいはい、でも、うん、あんだけサブスクでクソおもろいのが大量にあって、うん、YouTube もいっぱいあったらさ、
はい、
やっぱこうできるだけいろんなの一口ずつ食べていきたいみたいな気持ちにやっぱなんでやろうな、
うん、なるでしょうね、
うん、
あ、
いやーなるほどね、いろいろこう
でもスタンダップコメディもだからもう落ち言っても今落ちを、
いやいや
外したくないから、
ね、いやいやいや違う違う違う、その落ち
振りとか選ぶ、
知ってる知ってるとか倒されてもいやもう
難しいよね、だからね、漫才もコントもそうですけど、まあそれはまだちょっと短いからね、と助かってる部分もありますけど、
確かにね、シスコさん、確かに時間節約した気になりますねっていうコメントももらってるんですけど、
めちゃめちゃいい作品でも2時間があったら、うん、うわ2時間使っちゃったってなるらしいんですよ。
あ、でもその気持ちもちょっとわかるな、
まあ、わからんでもないですけどね。
そうよね、2時間の作品を1時間15分で見たっていう、なんやろうね、これやりくり上手感みたいなのもあんのかな、
あるらしいですよ、やっぱそこには。
ああ、そうか。鳥猫モアイさん。ネタバレ先に見るの私やります。辛すぎるシーンとかに耐えられないので、先の展開を知っておきたいから。
はあ、なるほど。あ、この、そうですね。確かに、過激な描写がありますとか、という、まあでもね、そういうのは大事ですよね。
まあ、あるよな。俺も一回、ウォーキングデッドでさ。
うん。
シーズン1から出てためちゃくちゃええやつがとんでもない死に方するの見たとき、
はいはい、
マジで2、3日ちょっと落ち込んだもんね。
ああ、なるほどね。
と思って。
でもあらすじに書かれてもって感じですもんね、それは。
そうよね。 いやでもね、ちょっと
おかんが、おかんが面白いな。
ね。
おかんは先がないから早送りするっていう。
いや、
こ
俺ね、
の
おかん140までいきそうな気がするんだよな、こんなこと言ったら。
この冗談を言う方は大体長生きですよね。
そうなのよね、困ったことも
う法則がありますよね。
ね。でもちょっとわかんのがさ、なんか、我々って一応さ、この、なんていうか、にっちもさっちもいかへん、世知辛い世の中でさ、自分たちの人生をこういろんなものに立ち向かいながら、苦しみながら、こう、頑張ってるわけやん。そのつかの間の娯楽としてエンタメ作品を見るわけやん。そのつかの間の娯楽の中で、主人公がめちゃくちゃ苦しい思いしてたら、なんか、頑張れ、しんどいって、なんでエンタメ作品見て思わなあかんねんっていう気持ちにもちょっとなるときはあって。だから、いわゆるナロー系？なんか、現実世界で死んで異世界に転生したらなんか最強の能力を神から授けられてなんか何の努力もせず大暴れするみたいなこう類型的なジャンルがあるのよ。これをナロー系って言うんだけど、これをむっちゃ見てた時ある俺。
ナロー系
脳死。
も、タイトルも全部言うじゃないですか、ナロー系とかって。
確かに。
それも一種の、まあ、答えを先に言うパターンらしいんですけど。
なんか、現実世界でニートだった俺が異世界転生したらレベル99の勇者で無双した剣について、みたいな。
こんなタイトルコール嫌でしょ、コントの。
ああ、確かにね。
ね。ああ。
いやー、でも、それが安心にはつながってるんか、要は。
そうですね。
そういうことな。でも、ほんまに俺なんか、いっぱいそのナロー系見てる時があって、で、マジで、あらゆるジャンルと比べて最速で主人公死ぬんですよ。大概トラックに轢かれるんやけど、あれ、マジで、イスズとか絶対スポンサー使わんやろっていうぐらい、トラックが人を死ぬんですよ、あのジャンル。いきなりキキードーンから始まるったりするやつもあるし、なんならもう、なんか、さあ、俺はトラックにひかれて死んだわけだが、みたいな、なんか、あらすじのところを紹介して、転生したからみたいなのもあるし、もう、すごい雑なのもあるしね、なんか、通り魔に刺された俺は、みたいな。え、通り魔みたいな。もう結構なことをしてんな、とか。
ここは書いてくれないんだ。
そうなのよ。
なんか
とか
ね、
まあ、
コントとかでも、キキードンで舞台の照明つくってなりますもんね。
はい、ちょっと演じきる。
目が覚めたみたいな。
そう、でなんか、
そういう
投
手
資
法。
家大喜利みたいなのもね、ちょっとあったりするし。というね、ところもありますけれども、ありがとうございました。吉村さん、最初から犯人が分かってる推理小説を読むようなもんかなって、まあ、まさにね、さっきも言ってましたけど。
まあでもなんかその、古畑任三郎的な、先に犯人見せて追い詰めていくっていうストーリーの作りだったらまだわかるんですけど、
そう
犯
じゃ
人
ない。
をちょっと隠してるやつだとね。
まあ、案外でも分かったりするんかな、本当にね。なんか楽しかったりするのかな、それでもね。
それもね、消費ですから。
ほんまにおもろい漫画2回目読んでもおもろいしな、やっぱな。なるほど。だからそういう世の中の動向も踏まえて我々はこれからものづくりをまたやっていかなきゃいけないわけよね。
もう早い漫才をやりましょ
あ、なるほど。
う。もう飛ばされる前にこっちから、
こっちが飛ばしていくわ。
1.5倍速漫才。
やりましょうか。ということで、まあ、お時間、ぼちぼちやってまいりました。何度も何度もね、ちょっと、告知して申し訳ございませんが、7月1日、いよいよ来週からですね、私、スタンダップコメディの全国ツアー、アメリカで活躍する日本人コメディアン、佐久柳川くんと回ります。全国11カ所となっております。特に、奈良がやばいです、皆さん。奈良の会が壊滅的なことになっておりますので、ぜひ皆さん、ちょっと、近畿にいる方、 遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。和歌山とかね、行きませんから、ぜひあそこら辺から来てくれると嬉しいなというふうに思います。はい、動画の概要欄からチェックして、いただけたらと思います。全国11カ所もあるので、皆さんのお近くにもきっと行くんじゃなかろうかと思います。ぜひともご予約お願いいたします。はい。ということで以上でございます。せやろがいさんのコネラジ、この番組は、皆さんのスポンサーでお送りしてます。せやろがいサポーターズのページもぜひ、概要欄からチェックしてください。そしてですね、メンバーシップ登録していただいたら、限定動画が各週でアップされます。そして過去のアーカイブも全部見れますんで、よろしくお願いします。あと明日、新しく動画ちょっと、久しぶりにふんどし動画外で撮ってきましたんで、アップしたいと思うんで、ぜひこちらもお楽しみに。では以上でございます。お送りしたのは、セラブさんこと山本と
新庄信也でした。
またねー。